この二十章には戦いに対しての心構えが記されてあります。一節を見て、彼らを恐れてはならないという言葉が出ています。また三節のところにも、恐れてはならない、うろたえてはならない、彼らのことでおののいてはならない。なぜかというと、四節に、あなた方の神主があなた方と共に行って、あなた方のために敵と戦い、あなた方に勝利を得させてくださるからである。主の戦いという言葉が旧約聖書にはよく出てくるわけなんですけれども、ただ自分の利益のために戦うというわけではないわけです。イスラエルの民は約束の地を神様から与えられた、その地業の地を得るために、またそれを守るために戦う。大きさとしてはおそらく日本の四国ぐらいしかないような小さな場所であるわけなんですけれども、そこを神様が修行の地として与えられた。それをまた言うなれば、敵の手から取り返し、そしてまた自分たちが祝福を得てそこに住まう。そのことのためにも、主があなた方と共に行って、あなた方のために敵と戦い、あなた方に勝利を得させてくださると、その約束が与えられているわけです。ですからイスラエルの人たちはそれ以上に領土を広げていく、侵略していくということはなかったわけです。ただ神様によって与えられて、また守られ祝福される、そのところに彼らは自分たちの受け継ぐ地を確保していくということをしたわけです。そしてその町を攻略するときには、十節を見ると、まず降伏を進めなさいと。だからむやみやたらに戦うというのではないわけなんです。もう降伏して、そしてまた降参する者たちは、この自分たちの中にこの取り入れていく。十一節を見ると、あなたのために苦役に伏させ、あなたに仕えさせなさい。そして実際にそうした民たちもいたわけです。しかし激しく抵抗し、そしてまた戦いを挑んでくる者たちがいたわけなんですけれども、それは17節に出てくるヒッタイト人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人、そうした者はこの聖絶しなければならない。なぜか、18節にはその理由があるわけです。それは彼らがその神々に行っていたすべての忌み嫌うべきことをするようにあなた方に教え、あなた方があなた方の神主の前に罪あるものとならないようにするためである。それらの人々というのは、実はこの忌み嫌うべきことをするように教えて、そしてまたそのイスラエルの人たちが主の前に罪あるものとならないようにする。ですからこれらの人々は非常に心固くなであり、そしてまた神に逆らうという人たちであったわけです。全く言うことを聞かない、そういうものは滅ぼさなければならないということであったわけです。私たちは今戦うということはないと思います。むしろ私たちの戦いっていうのは人に対する戦い、血肉の戦いではない。むしろこの世を支配するもうサタンとの戦いということであるわけです。私たちはその戦いにいかに勝利していくのか、やはりこれは4節にある主があなた方と共に行って、本当にこの主が共に行ってくださる、そのことによって私たちは勝利することができる。戦うのは私たちではなくて主が戦ってくださる。それがもう私たちの大きな信仰の秘訣ではないかと思います。私たちはこの主に従い、そしてまた勝利し、神様によって与えられるそのところをまた受け継いでいき、また豊かに祝福され、また心から神様を褒めたたえていくものとさせていただきたいと思います。